9、10月は里親月間。あなたの優しさを子どもたちの未来のために。里親という選択。今、虐待や親の病気など様々な理由により、親と一緒に暮らすことができない子どもたちが、日本には約4万人、大阪市には平成31年3月末時点で1168人います。内訳は円グラフの通り、1168人の内訳の円グラフがあります。施設で暮らす子ども973人、里親家庭で暮らす子ども108人、ファミリーホームで暮らす子ども87人、円グラフ終わり。そのうち里親中1やファミリーホーム中2に委託されている子どもは全体の2割弱にとどまっています。生野区役所では一人でも多く、子どもが家庭と同様の養育がなされるよう、一校区一里親を目指し、啓発等の取り組みを進めています。中一里親。家庭のさまざまな事情で親と離れて暮らす子どもたちを、深い愛情と理解を持ってご家庭で育ててくださる方。中2ファミリーホーム、3人以上の養育者等により5、6人の子どもを育ててくださる家庭。里親さんにはこんな種類があります。養育里親、事情があって家庭で育てられない子どもを一定期間家庭で育ててくださる方。養子縁組里親、保護者が養育できない子どもを養子縁組を前提として育ててくださる方。専門里親、虐待などで心身ともに傷ついた子どもに対し、経験と専門的知識を生かし、家庭で養育してくださる方。親族里親、両親等が行方不明、死亡、拘禁、長期留院などの理由で子どもを養育する人がいない場合、扶養義務者、およびその配偶者である親族で育ててくださる方。養育はできないけれど時々お家に遊びにおいでという方には、週末里親があります。児童福祉施設で生活している子どもの中で、実親や親族との面会や外泊の機会が少ない子どもを、月に 1、2回、週末や夏休みなどの長期休暇に家庭に迎え入れていただくボランティアの里親さんです。家庭生活を経験することによって、子どもたちが施設を出た後の自立を手助けすることを目的としたものです。集団生活を送る子どもたちにとって、長期的に関わってくれる大人の存在は、とても大きな心の励みになります。定期的に会いに来てくれるおじさん、おばさんとして、細く長く関わっていただきたいと考えています。児童養護施設の職員さんからのエピソードを紹介。A さん、小学生高学年の女の子。1歳半からここで生活している A さん。小学校低学年の時に初めて週末里親さんができました。最初は不安げな様子でしたが、徐々に慣れ、里親さんの家に行くのが楽しみになってきました。里親さん宅で料理を教えてもらっているようで、ホームでも嬉しそうにみんなに振る舞ってくれています。里親さんや里親さんの娘さんから仕事の話を聞く中で、いろんなことに興味を持ち出し、本もたくさん読むようになり、視野が広がってきています。B さん、小学生、中学年の男の子。乳児の頃からここで生活している B さん。1年前に初めて週末里親さんとの交流が始まりました。スーパーへ買い物に連れて行ってもらい、ご飯を一緒に作ったり、里親さんの高校生の娘さんにゲームを教えてもらって一緒に遊んだり、月1回ほどの交流をとても楽しみにしています。小学校の行事に里親さんが来てくれる日には、嬉しさが隠しきれず、朝からとても張り切っています。施設は集団生活なので、自分のペースで遊んだり勉強したりが難しいのですが、里親さん宅では 思う存分自分のしたいことに集中させてもらっているようで、施設でも心の落ち着きが見られるようになってきました。里親講演会&パネルディスカッションを開催しました。7月30日火曜に、児童虐待の現状と里親が求められている状況についての講演会とパネルディスカッションを、区役所生野区子ども・子育てプラザ児童養護施設田島動園の3社共催のもと開催しました。区内唯一の児童養護施設である田島動園のホールを会場に60名を超える方にご参加いただきました。パネルディスカッションでの内容の一部を紹介します。山口生野区長、私は自分を産んだ母親に会ったことがありません。生後10ヶ月の時に3歳上の姉を連れて出て行きました。父は再婚し、妹が生まれ、小3の時に生活が困窮すると、継母からの暴力や暴言を受けるようになりました。ただ、継母の父が私を可愛がってくれたおかげで、辛い時期を乗り越えることができました。あなたが大事だよ、と言ってくれる人が一人でもいれば生きていける。だから里親を一人でも増やしたいんです。児童虐待防止協会津崎理事長、虐待の経験のある子に教育的指導で起こるのは逆効果です。温かな言葉をかける、そうすると優しい気持ちで返してくれるようになります。施設から社会に巣立ってうまくやれている子に共通しているのは、一人でも温かく支えてくれる人がいたこと、心の拠り所があるとその子の一生に大きく差が出ます。近所でも気になる子がいたら温かな言葉をかけてあげることで助かる子はいます。津崎理事長紹介。児童相談所に35年勤務、20年以上の里親経験を持つ。生野区在住里親、恵比子さん。実子3人の子育てが落ち着いた頃、里親になりました。最初は私たち夫婦の何かしてあげたいや守ってあげたいという気持ちが伝わらないこともありました。子ども相談センターの方から、普通に育ててください。恵比子流でいいんです、と言われ、自然体で育てることができました。今は楽しそうに小学校にも通い、近所の子どもたちとも仲良く遊び、泣いたり笑ったり、日々いろんな刺激の中で過ごしています。児童養護施設田島動園下川施設長、子どもたちは本当に大人の目を見ています。蔑んでいないか、真剣かどうかを、そして信じていいと思った人には、すごく信頼を寄せます。そんな関係ができるまでは、よく来てくれたな、そんな気持ちになってたんか、そういうことを繰り返し繰り返しやっていくんです。小さな発信も小さな変化もしっかり見て、それに合った言葉をかける。そんな個別的な関わりの中で、自分のことちゃんと認めてくれてるやないか、と大人に対する信頼が生まれてくるんです。そしてその大人を通して社会を信じることができるようになるのです。ディスカッションの内容について、詳しくはブログをご覧ください。QR コードがついています。平成30年10月発行の広報行くのでは、養育里親さんの体験談を掲載しています。ぜひご覧ください。QR コードがついています。共働きでも、実子がいても、単身者でも、里親になることができます。毎月各地で相談会も随時実施しています。スケジュールはこちら、QR コードがついています。里親について詳しくお知りになりたい方は、ぜひお問い合わせください。大阪市子ども相談センター、電話 4301-3156-2